長かったのか短かったのか分かりませんが、いよいよ教会のあるべき姿のシリーズも今日で終わりです。これまで皆さんと一緒に教会の土台、使命、そして成長等時間をとって考えてきました。教会がどんな土台に立ち続けなければいけないのか、どんな使命を果たしていくべきなのか、どうすればキリストに喜ばれる教会として成長し続けていけるのか、その答えを御言葉から見てきたわけです。今日はその最後のまとめを、前回に引き続いてエペソビテの手紙の4章、特に16節から見たいと思います。で、皆さん今日も内容は盛りだくさんです。でもせっかくなので、最後にこれまでの振り返りも含めて一度1節から16節をすべて読みたいと思います。ですから皆さん聖書をお持ちであれば、エペソビテの4章1節から16節を見てください。これまでの内容を思い出しながら御言葉を皆さんも追ってみてください。パウロはこう記してました。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。さて、今日の内容に入っていくその前に、先々週から私たちが考えていることを少し思い返してみてください。覚えてます？私たちは13節に記されていた教会に対して、キリストが持っておられる究極的な目標を目指していく上で、私たちが注意するべき点を見てきました。私たちがそのゴールへと到達していくために、今私たちが何をするべきなのか、そのことが14節から16節の中に記されていたわけです。これまでに5つある注意点のうちの2つを見ました。何でした？1つ目はいつまでも子供のように惑わされないことでした。目標を目指して今を生きている、そんな私たちはいつまでも霊的に未熟で騙されやすい子供のままでいてはいけませんって、そう教えられていたわけです。また続けて2つ目に見たのは、愛のうちに真理を固く保って成長することでした。私たちは子供のままでいてはいけませんよって、 そう教えられていただけじゃなくて、子供のままでいるのではなく、いつも御言葉の真理に根ざして成長していくことを求められていたわけです。互いの間で愛を持って真理する人として歩んでいくこと、これが目標を目指して成長、私たちが成長していく上でなすべき、なしていくべき大切な務めでした。2つ見ました。では最後残りの3つを皆さんと一緒に見ていきましょう。まず目標を目指して教会が成長していく上で注意するべき3つ目の点、それはキリストが成長の源であると覚えることです。3つ目はキリストが成長の源であると覚えることです。16節は次の言葉で始まってました。キリストによって体全体はって。で、確かに日本語の聖書を見るとこのように記されているわけですが、この部分を原文そのままに訳すとすれば、ここは彼から体全体はというふうに訳すことができます。彼からって。じゃあ一体この彼って誰のことなのかって、それは15節の最後に出てきていたように頭なるキリストのことを指しているわけです。つまりパウロはここで体全体、言い換えればキリストの体である教会全体は頭なるキリストによって成長していくんだということ、そのことを教えていました。パウロは言うわけです。兄弟たちって、あなたたちは成長を目指していくわけだけれども、でもその成長っていうのは頭なるキリストによって成し遂げられていくんだって。でも皆さん、じゃあキリストが頭であるっていうのはそもそも一体どういうことでしょう。頭って言った時に聖書は何を意味しているんでしょう。その意味に関して私たち少なくとも2つのことを御言葉から見て取ることができます。2つのことです。1つ目に言えるのは、これはキリストが絶対的な権威を持ったお方だということです。キリストが頭であるというのはキリストが絶対的な権威を持ったお方だということです。覚えておられるか分かりませんけれども、以前にも少し見たエペソの1章の20節から22節のところでパウロはこの頭という表現を用いてキリストの姿を描いていました。エペソの1章の20節から22節のところ、皆さんちょっと見ていただくとこうあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。パウロはキリストこそがすべての支配、権威、権力、主権、そういったものに勝る偉大なお方であり、偉大なお方であること、一切のものをご自分の支配下に置いておられる、そんな絶対的な主権者であることを教えていたわけです。キリストこそが絶対的な主権者なんだって。だから教会において何をするのかを決める、その決定権は私たちにはないわけです。すべての決定権を持っておられるのはキリストなんだって。そしてこの方が絶対的な権威を持ったお方であるからこそ、体である、この方の体である教会は頭に従っていくことが当然求められていました。でこの姿に関しては同じエペソの5章の後半のところでもパウロは再び記してくれています。皆さんちょっと5章の23節から24節のところを見ていただくと、これも皆さんもよく知っていると思いますけれども、 再びパウロは頭という言葉を用いてこのように述べています。5章の23節と24節のところに、なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。パウロがここで教えていたこと、何を言わんとしていたのか、それは明白ですよね。彼は家庭においてその頭である夫の権威、リーダーシップに妻が従っていくようにということを求めていました。でもその点を強調するためにパウロが引き合いに出していたものって何でした？それはキリストが教会の頭であることでした。パウロは教会が頭であるキリストの権威に従っていくのと同じように、妻が夫に従っていくことを求めていたわけです。ですからこういったパウロの言葉を考えてみれば、キリストが頭であるという言葉は、キリストが絶対的な権威を持ったそんなお方であるんだということ、そのことを言うことができます。キリストこそが教会のすべての面における権威者なんだって。でも同時にキリストが頭であるということにはもう一つの意味があります。でこちらの意味の方が今回見ている私たちの4章の16節のところにはより当てはまるわけですけれども、2つ目に言えるのは、これはキリストが教会の成長の源となるお方だということです。キリストが頭っていう時に、キリストが教会の成長の源となるお方だということです。キリストが頭でありますあるということは、この方が絶対的な主権者である、権威者であるだけでなく、教会が成長していくのに必要なものを提供してくれる、そんな成長の根源だということです。だからパウロはこの方から、彼から私たちの成長に必要な力をやってくるというふうに話しているわけです。私たちに必要なものはすべてこの方からやってきますよって、じゃあ逆を言えば、この頭であるキリストに私たちがしっかりと結びついていなければ、教会は成長していくことはないんだということです。でこのことに関してパウロはコロサイの2章の19節のところでもはっきりと教えてました。コロサイの2章の19節のところに、頭に固く結びつくことをしません、この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのですって書いてましたよね。頭が元になって体全体は成長していくわけです。成長させられていくわけです。ですから体の成長に必要なものっていうのは、その源であるキリストからやってきます。キリストによって与えられるわけです。だからこそ私たちが成長を望むのであれば、この方に固く結びついていることが何よりも大切になるわけです。でも皆さん、こうやって私たちはエペソの4章のところを学んできましたけれども、これまでの文脈を振り返ってもまさにそうでしたよね。キリストの姿を覚えるときに、キリストは私たちが教会を立て上げていくのにその必要な霊的賜物を恵みによってそれぞれに与えてくださってましたし、そんな私たちを恵みによって、そんな私たちを整えるために霊的リーダーを備えてくださっていましたし、教会を立て上げていくのに必要なその設計図も、またそれ以外にも私たちに必要な知恵や力といったものを真理の御言葉を通して私たちに継続的に与え続けてくださるわけです。私たちの成長に必要な力や助けというものは、この方からすべてやってきます。 だからこそキリストに根ざしていくことなしには私たちの成長は決して成し遂げることができないわけです。でだとすれば皆さん、この方が私たちの成長をしていくために絶対に結びついていなければならないその源であるんだとしたら、私たちは何があってもこの源であるキリストに根ざそうとしているでしょうか。このキリストにますます結びつけられていくこと、結びついていくことを願っておられるでしょうか。それとも私たちが成長することを考えるときにキリスト以外のものに目を向けて、キリスト以外のところに成長の秘訣を見出そうとしたり、また自分自身の知恵や力といったものに頼ろうとしているでしょうか。皆さんもイエス様が次のように言われた言葉をよくご存知だと思います。イエス様はヨハネの15章の5節で何て言ってました？私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですって。皆さん、私たちが考えていなければいけないこと、それは私たちがキリストを離れては何もすることができないということです。成長を目指していくのであれば、成長したいと望むのであれば、私たちはこのキリストに根ざしている必要があるわけです。教会が成長していくのに必要なのは自分たちの考えや経験、そういったものに基づくことではありません。いろいろなものに心を奪われるのではなく、成長の源であるキリストをいつも覚えていることです。このキリストに根ざして、この方により頼むときに私たちは成長していくんだって。だから私たちが目標を目指していくときに、成長していこうとするときに、大切になるのはキリスト、成長の源であるキリストをいつも覚えていることです。3つ目、次4つ目ですけれども、目標を目指して教会が成長していく上で注意するべき4つ目の点ですけれども、それは兄弟姉妹といつも結びついて仕えていくことです。4つ目は兄弟姉妹といつも結びついて仕えていくことです。成長を目指していくのであれば、兄弟姉妹といつも結びついていなければいけません。で、これから私たち詳しい内容を見ていくわけなんですけれども、でもその前にちょっとこの16節が言わんとしている内容、特に中心となる部分を皆さんと一緒に考えたいと思います。で、なぜならちょっと皆さんどうです、この16節を最初に読んだときこんなふうに思った人いませんでした？16節はいろいろな言葉や表現が次々に出てきてるけど、結局パウロはここで何を言いたかったんだろうって、いまいち何を言いたいのかがつかめないって皆さんの中に思った人います？じゃあ私だけですね。もし思われた方がいるんだとすれば、安心してください。この箇所は多くの牧師先生も聖書仲介者たちもとってもとっても理解することが難しい箇所の一つとされています。だから私は分かりましたって言われたら、もしかしたら本を書いてもいいかもしれません。でもいろんな人が難しいと言ってる中に、ロイド・ジョーンズという先生もこの箇所に関してこういうふうに言うわけです。この言葉は使徒パウロが書いたものの中で最も込み入った言い回しの一つであることは間違いないって。古い時代の聖書仲介者たち、実際には初代教会時代の何人かの教父が大胆で面白い示唆を与えている。それはたった一度 パウロの頭が多少混乱し、心も気持ちもどこかに飛んでいってしまった。そして文章の初めに書いたことを忘れてしまうほど、次から次へと言葉を重ねていったんと。もちろんパウロがただ意味もなく言葉を重ねるはずは決してありません。でもそう思えるほど、さまざまな表現や言い回しというものがここには用いられているわけです。だからこそこの箇所は一見すれば理解するのが非常に困難に思えたりします。で、皆さん、じゃあ皆さんも聖書をいろいろ読んでいて、複雑な箇所に出会った時にどうします？どうすればいいと思います？できることっていうのは、その文章の中心となる部分をまず見つけることです。特に主語と述語を正しく押さえることが、私たちが御言葉を読んでいく上でとても大切になるわけです。で、私たちの持っているこの日本語の聖書は、翻訳してくださった方は複雑な、この複雑な箇所をどうにか分かりやすくしようと、そうしてくださっています。それは本当に感謝なことなんですが、でも残念ながらこのままではこの箇所の中心となる部分を見つけるのが難しくなってます。なので今日皆さんのレジュメを見ていただくと、レジュメの中にはこの箇所の原文を直訳したものを載せておきました。で、それを今から私は読むので、この箇所の中心となる部分、特に主語と述語の部分を皆さん見つけてみてください。こんな風に訳すことができます。彼からキリストによって、体全体が組み合わされ、結び合わされ、備えられたあらゆる結び目によって、また一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって、それ自身の建設のために愛のうちに体の成長を引き起こしますって。そうです、みんな複雑ですよね。彼から体全体が組み合わされ、結び合わされ、備えられたあらゆる結び目によって、また一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって、それ自身の建設のために愛のうちに体の成長を引き起こしますって、もたらしますって。皆さん分かりました？中心となる部分、複雑で分からなかったという人、問題ありません。皆さんに理解してほしいことはこういうことです。いろいろな言葉がこの箇所では重ねられているわけですが、中心となる部分だけを取り出すのであれば、ここは体全体が体の成長を引き起こしますと言ってるわけです。体全体が体の成長をもたらしますよということをパウロは言ってるわけです。つまりどういうことかって、体に成長をもたらしてくれるのは教会全体の働きだということです。教会はその体全体が働いていくことを通して成長していくということ、そのことをパウロは教えています。教会っていうのはその体全体が働いていくことによって成長していくんだって。で、ある人はここで気づくかもしれません。あれって、さっき教会の成長をもたらすのはキリストだと、キリストによってもたらされるんだと、そうパウロは言ってませんでしたかって。で、皆さん、ここは大切なことなのでよく覚えておいてください。確かにパウロは私たちはキリストによって成長していくということを教えてました。キリストこそが成長の源であるがゆえに、私たちはこの方にいつも固く結びついている必要があるわけです。しかし同時に、体の成長は体全体が働くことによって、それによっても生み出されるわけです。もっと言えば、キリストの体に属している皆さん一人一人が、私たち一人一人が愛のうちに働くことによって、教会は成長していくということです。ですから私たちを成長させてくださるその究極的な源はキリストですけれども、でもこの方は私たち一人一人を用いることによって、その体に成長を生み出そうとされるわけです。 だからこそ私たちが成長していくことをもし望むのであれば、もちろんこの頭であるキリストに結びついていなければいけません。源に、成長の源に結びついていなければ絶対に成長することはありません。でもそれと同じくらい、私たちが成長していくためには同じ体に属している兄弟姉妹と結びついていなければいけないということです。体全体が体の成長をもたらすんだって。複雑だったと思いますけど大丈夫ですか。じゃあ具体的にどのようにして体全体は体の成長を生み出すのかって、それがこの箇所の主語とその最後の述語に挟まれている残りの部分で表現されているわけです。どんなことが書かれているのかって、一つ一つ少し原文の言語の順番で見ていきましょう。まず体全体が、次に出てきたのが組み合わされるという言葉でした。組み合わされるんだと。でこの言葉は珍しい言葉で、新約聖書の中でここと同じエペソの2章の21節にしか出てきません。新約聖書の中で2回しか出てこないわけです。でそのエペソの2章の21節を見てみるとこう書いてます。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのでありって。でこの組み合わされるっていう言葉を考えたときに、この言葉は今さっき読んだエペソの2の21の方が分かりやすいですけれども、建物を建て上げるとか、特に石を使って建設するといったことを表現するために用いられたりするわけです。建物を建て上げるときに、特に石を使って石を組み合わせて建物を建て上げていくような時に使われる、用いられる言葉になるわけです。で皆さんもちょっと想像してみてください。今と違ってパウロの時代は、人々は石を組み合わせることによって建物を建てようとしてました。今の時代だったらいろんな機械があるからこそ、それぞれの石がうまく組み合わされるように削ることも磨くことも容易にできます。でもこのパウロの時代を考えれば、そんな機会などは当然なかったわけです。人々は自分たちの手で大きさもバラバラなそういった石を丁寧に削って切って、そしてそれをうまく組み合わせること、そのことが必要でした。そうやって人々がちゃんと丁寧に石を切り取って、削り取って、ちゃんと形にして整えられて組み合わされて、初めて建物ってものは建て上げられていったわけです。でこのイメージをパウロはこの教会に対して使っています。どういうことかって、まるで丁寧に石が削られてうまく組み合わされている、そんな建物のように、教会っていうのはそこに属している人たちが完璧に組み合わされているものなんだって。石を、建物を作るために石を組み合わせるため、石を組み合わせるように、教会っていうのも教会に属している全ての者たちがキリストによって整えられて、うまく組み合わせられているんだって。考えてみれば、かつては大きさもバラバラでそれぞれが角張っていたような、いろんな違いを持っていた私たちが、今はキリストによって整えられて、うまく組み合わされることによって一つの体を構成しています。それが教会です。そしてキリストの働きによってこれはなされるわけですけれども、その働きによって一つ一つの部分が丁寧に組み合わされてできているからこそ、教会の中には不必要な存在は誰一人としていないわけです。 皆さんもし私たちがこうやってきちんと石を組み合わせたとして、そこから一方でもポッて抜き出したらどうなります？崩れますよね。同じように教会というものを見たときに、キリストに属している人たちはうまいことキリストによって組み合わされているからこそ、誰一人と不必要ではないし、誰一人としてそこから取り出されることもないわけです。そうしたらバランスが崩れてしまうわけです。私たちは互いが互いを必要とする、そんなものとしてうまく組み合わされられている以上、それにふさわしいものとして歩んでいくことが求められているわけです。でもパウロはここで組み合わされるっていう言葉だけではなく、結び合わされるという言葉も続けていました。結び合わされるって、でこの言葉にもさまざまな意味があるんですけれども、でもここでは特に2つのものが1つとされるとか、互いに編み込まれるとか、親密なものとしてつなぎ合わされるといった意味で用いられています。2つのものを1つにするとか、編み込まれるとか、親密なものとしてつなぎ合わされるってことです。特に霊的や精神的な部分、心の内側に至るまで親密につなぎ合わされているようなこと、そのことを意味する言葉です。ですからパウロがここで言っちゃう、じゃあ何をこの組み結び合わされるって言葉で表現したかったのかって、それは私たちっていうのは単に組み合わされているだけではありませんよってことでした。私たちは単に組み合わされているだけじゃなくて、その組み合わされている私たちのその結びつきってものは非常に堅固なものだってことです。非常に親密なものだってことです。私たちっていうのはみんな同じ心、同じ思いを持って私たちは組み合わされているわけです。結び合わされているわけです。そしてそんな密接につなぎ合わされたものとして、私たちは一つの体を、一つの教会を構成しているんだって。だからこそ私たちが教会っていうものを考えるときに覚えておかなければいけないのは、教会っていうのは神様を愛する人たちがただなんとなくバラバラに存在している場所ではないということです。教会っていうのは頭なるキリストに固く結びついていて、またこのキリストによって上手に組み合わされて、しかもその組み合わされた私たちの結びつき、その親密に組み合わされている私たちが同じ心で同じ思いで成長を目指していこうとしている、そんな集まりだということです。だから私たちはバラバラに過ごそうとしているわけではなく、親密にキリストによって密接に組み合わされたものとして私たちは成長しようとしています。誰一人として、だからこそ不必要な人はいないし、誰一人としてそれにふさわしい、その働きにふさわしいものもいないわけです。私たちは互いに固く結び合わされている以上、それにふさわしいものとして同じ心で一致して歩んでいくことが求められています。また3つ目に、備えられたあらゆる結び目によってという言葉が出てきました。備えられたあらゆる結び目によってって、でここで使われている結び目という言葉ですけれども、これは関節とか靭帯と訳せるような言葉が用いられたりするわけですが、この言葉に関してはロイド・ジョンズ氏が分かりやすく次のように教えてくれています。こう言ってました。この結び目という言葉に関して、この言葉はバンド、紐や連結した鎖というように訳されるのが良い。言い換えればパウロはこういった紐は私たちを一つに結び合わせるだけではないという、そのような役割もあるが、もっと重要なこともする。このような紐や連結した鎖によって命や力を体のあらゆる部分に送るのであるって。で、ね、これはまあちょっと例えが悪いかもしれませんけど、少し皆さん想像してみてください。私たちの体から関節であったり靭帯っていうものが全てなくなったと仮定したら、私たちの体ってどうなります？私たちの体は正常に動かなくなりますよね。どれだけ脳が 足に向かって腕に向かってこのように動かしなさいとどう命じたとしても体は言うことを聞いてくれません。私たちはそんな状態では生きていくことができないわけです。私たちの体が健康な状態として安定した状態として生きていくためには体のそれぞれの部分がしっかりと紐によってくっついている必要があります。でこれと同じで教会も私たちの成長の源は誰でした？私たちの成長の源はキリストだったわけです。キリストが頭であってこの方が体の成長に必要な栄養を私たちに与えようとしてくれるわけです。この方が私たちがどう働いていくべきなのかそのことをその指示をも与えようとしてくれています。そういったものを体の隅々にまで行き渡らせようとするのであれば私たちが互いに紐によって結びついていなければいけないということです。私たちは頭と私たちつながっているわけですけれどもその私たちも皆全員がくっついているわけです。そうやって私たちがくっついていることによってキリストから得たその必要な成長していくのに必要なそのものを互いに分かち合うことができるんだって。キリストから得たものを互いに分かち合うことによって私たちは成長していくことができるんだということです。だからこそ皆さん私たちが成長していくためにはこれはもう何度も言われていることですけれども他の兄弟姉妹が欠かせないということです。確かに私たちはそれぞれが御言葉を読んだり祈ることによって神様のことを学んでいくことは私たちには確かにできます。でもこの箇所でパウロが繰り返し繰り返し言ってたことっていうのは私たちの成長に必要なのはキリストからやってくるその必要な成長に必要な要素をつないでくれる兄弟姉妹が必要なんだって。キリストからやってきて必要な要素ってものはキリストからやってきて兄弟姉妹を通してそれぞれの場所に行き渡るということです。自分のところにやってくるってことです。だから私たちっていうのは互いに組み合わされ結び合わされつながってる必要があるわけでそれを通して成長していくんだって。そして最後にパウロはこれまでの言葉に加えてこう言ってました。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりって。でこの言葉を持ってパウロがじゃあ何を言わんとしたのかってもう簡潔に言えば私たちはキリストによって与えられたその力量に応じてそれぞれが働いていかなければいけないということです。私たちは一人一人自分に与えられたものを用いて主と教会とに仕えていかなければいけませんよということを教えているわけです。でも皆さんこれってこの考え方って以前にも見ましたよね。7節でもパウロはそう言ってたわけです。なんて言ってました？7節でパウロはしかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと言ってたわけです。キリストは恵みによって私たち一人一人に賜物を与えてくださいました。すべてのクリスチャンは少なくとも一つ以上の賜物を例外なく今持ってるわけです。でも誰一人としてそのすべてを持ってる人はいませんでした。キリストは計りに従ってそれぞれに必要な分だけをそれぞれに十分な分だけを与えてくださったわけです。だからこそ私たち一人一人が自分自身を見れば確かに一人一人のうちには欠けているところがあります。足りない部分があるわけです。でもそんな私たちが欠けている私たちが互いに集まればどうなるんでした？欠けている部分を補い合うことができるわけです。教会はこうしてそれぞれの力量にふさわしく人々が働いていき互いに組み合わされて一つとなっていくこと一つとなって使い合っていくことを通して成長していきます。それぞれがその人にしかできないその特別な働きを担っていくからこそ キリストの体には誰一人として必要のない存在も、また傍観者として何もしないでいい存在もいないわけです。パウロはそのことをコリントの中でも言ってましたよね。コリントの第一コリントの12章の20節から21節のところに、しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです、そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。体が成長していくためにはすべての器官がバラバラに働くのではありません。つなぎ合わされてそれぞれに与えられた働きを忠実に果たしていくことが求められているわけです。キリストの体を属している私たちは組み合わされて結び合わされています。そして私たちはその私たち一人一人がしっかりと紐によって結びついているがゆえに、しっかりと紐によってキリスト頭であるキリストに結びついているがゆえに、成長に必要なものがそれぞれのところに行き渡るわけです。そしてその与えられたものを私たち一人一人が用いて働いていくことによって、今日体というものは成長していくんだって。だからバラバラでは絶対にできないということです。兄弟姉妹は絶対に私たちには必要なんだって。だとすれば皆さん、私たちはそれぞれに与えた責任を今果たしているのか、そのことが問われています。覚えておかなければいけないのは、私たちがこうやって教会に集ってくるのは、その場に行って自分のためになるような話を聞いたり、自分が望んでいるものを手にする、そんなためではありません。兄弟姉妹と交わりをすること、それも素晴らしいことですけれども、それによってただ自分自身を満足させるために私たちは教会に集まっているのでもありません。私たちはキリストによって組み合わされた者たち、結び合わされた者として、互いに自分の役割を全うし、使い合うことを通して成長を目指していくわけです。そのために私たちは集まってきますし、私たちは神の家族として生きていくわけです。皆さん、私たちが成長していくためには、その源であるキリストに根ざしていることが大切です。でも同時に、兄弟姉妹といつも組み合わされ結びついて、それぞれに与えられた責任を働いて、しっかりと果たして働いていくこと、そのことも同じくらい大切だということです。どうです？今日自分に与えられたその賜物を用いて使えることで、体の成長を目指して歩んでいるでしょうか。成長していくために他の兄弟姉妹とますます結びついていくことを私たちは願っているでしょうか。それとも自分に与えられた役割を拒んでいたり、他の兄弟姉妹と距離を取ろうとしているでしょうか。私たちはもう、これは何度もパウロが言ってますけれども、一人で信仰生活を歩んでいくのではありません。ましてやここで言われていたのは、私たちは一人ではなく体全体で成長していくということです。私たちにとって大切なことは、成長の源であるキリストをいつも覚えて、そして兄弟姉妹といつも結びついて仕えていくことです。それを通して私たちは成長していきます。そして最後、目標を目指して教会が成長していく上で注意するべき5つ目の点、それは愛を動機として全てを成していくことです。最後は愛を動機として全てを成していくことです。私たちが一致して体の成長を目指していくのであれば、必ずそこには愛がなければいけないんだって。パウロはこのことに関しても1節から16節の中で何度もこの愛について繰り返し教えてました。2節のところを見ても、愛を持って互いに忍び合いって言ってましたし、15節のところでも愛を持って真理を語りって言ってましたし、この16節でも愛のうちに立てられるのですって言ってたわけです。皆さん、一体どうして パウロは教会を立て上げることを話していくときに愛について繰り返し繰り返し触れているんだと思います。いや皆さんちょっと少し質問変えましょう。いいですか皆さん、どうして私たちは他の兄弟姉妹と共に歩んでいくときに歩んでいくことを時に難しさと感じてしまうんでしょう。どうして私たちは他の兄弟姉妹と共に歩んでいきましょうねって言われたときに難しさを覚えてしまうんでしょう。それは皆が知ってるからです。そこに痛みや犠牲というものが伴うってことですよね。私たちは救われた後も罪の性質を持ってます。だからこそ互いの間で傷つけたり傷つけられたりすることがあります。例えば本当に相手のことを思って言ったようなことが、相手のことを思って言ったことであったとしても相手が聞く耳を持たなかったり、怒って争いを引き起こすようなそんな言葉を口にするかもしれません。信頼していたようなそのような人に裏切られたりすることもあるかもしれないし、またあなたに対して罪を犯した人が自分のところにやってきて、自分のやってたことは間違いでしたって悔い改めますと言ったにもかかわらず、同じことを何度も何度も何度も何度も繰り返すかもしれません。いろんなことを私たちは経験するわけです。そしてそういったさまざまなことを通して自分の心が傷つけば傷つくほど、こんなふうに私たち考えたりしません？もう私は誰からも傷つけられたくないって、だから私には教会や兄弟姉妹はもう必要ではないって、神様と聖書だけあれば私はもう大丈夫だからって、十分だからって、こうして心を閉ざしてしまったり、自分と合わない人から距離を取ってそうやって関わることをやめたり、自分を理解してくれるそんな人だけ、その人とだけ一緒にいるようになったりするわけです。こんな経験皆さんしたことありません？もしくは今されてるかもしれません。でもどうでしょう、このような振る舞いは体全体の成長を目指していくものとしてふさわしい生き方なんでしょうか？答えは違いますよね。今日も見たように御言葉がはっきりと教えていることっていうのは、私たちの成長には兄弟姉妹が欠かせないということでした。キリストの体に属している私たちはその体をから分離しては成長していくことができないわけです。どんな時も他の兄弟姉妹と結び合わされることによって私たちは成長していきます。だからこそ皆さん、私たちには愛が必要になるわけです。私たちは互いに許し合うことが必要になるわけです。パウロはコロサイの中でもこのように言ってました。コロサイの3の13から14のところに、コロサイの3の13から14のところに、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものですって。皆さん、教会というものを考えるときに、教会というのは罪を許され新しく作り変えられた者たちが集まっているところです。でもそこには性別や年齢、国籍や文化、育ってきた環境や社会的な立場も異なる人がいます。考え方も価値観もそれぞれに違う人たちがいます。そしてそれぞれが罪の性質を持っているわけです。そんな教会に愛がなければどうなるでしょう。そんな教会は絶えず起こる争いによって引き裂かれてバラバラになってしまうわけです。教会が一致を保っていくために互いを結びつけていてくれるもの、それが愛だということです。愛は結びの帯なんだって。またパウロはエペソのこの4章の続きのところにも似たようなことを口にしてました。エペソの4章の30 2節と5章の1節と2節のところで、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りを捧げになりました。皆さん、御言葉が教えていること、それは私たちはキリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合うということです。私たちはキリストが許してくださったように許し合っていくということです。で、ね、ここで皆さん覚えておいてください。パウロがこのコロサイのところでも、またエペソの中でも用いていた許し合いなさいというこの言葉、この言葉の語源は恵みという言葉から来ています。恵みという言葉からこの許し合うという言葉が、許すって言葉が出てるわけです。じゃあそれはどういうことかって、私たちが示す許すっていうのは、相手がそれには値しなくても喜んで惜しみなく与えるものだということです。もう一回言いますね。私たちが示す許しっていうのは、相手がそれに値しなくても喜んで惜しみなく与えるものだということです。どんな場面においても、皆さんは誰かが私たちに罪を犯した場合、私たちにはそのことに対してやり返すことができます。相手のしたことをいつまでも根に持って相手を責めることもできます。直接言わなくても陰口やゴシップを流すことだってできます。でも愛はそれをしないということです。その人がしたことを考えれば罰を与えるのが当然のことかもしれません。でも罰を与える代わりに、恵みでもってその人を喜んで許してあげるってことです。聖書が教えている許しっていうのは、恵みによって与えるものだということです。だからこそ私たちが誰かを許すときに、私たちはこんなことは言いません。あれこれをしたら私はあなたを許してあげますよなんてことは言いません。自分の中でさまざまな基準を設けて、これらをちゃんと達成してくれたら、じゃあ私はあなたを許してあげますよ、そうすればあなたは私の許しに値しますよなんてことは言わないわけです。なんでそんなこと言わないのかって、それは神様が私たちに与えてくださったその許しが、それとは全く異なるからです。ですよね。神様が私たちを許してくださった時、その時私たちがそれに値したから、神様が私たちにそれを許しを与えてくださったわけではありませんでした。私たちが神様の敵として歩んでいたその時に、私たちが神様に逆らって歩んでいたまさにその時に、この方は愛を示してくださったわけです。ローマ書の5章の8節でも、しかし私たちがまだ罪人であった時に、敵であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがあなたのことなんて知りませんって、あなたになんて従いたくありませんって、あなたのことは私の生活にはいりませんと、私の人生にはいりませんって、そうやって逆らって敵対していた、そのような時に神様は私たちに愛をもうすでに示してくださったということです。だとすれば、皆さん、この愛に私たちが習って互いに使い合っていこうとするのであれば、この愛が、この許しを私たちが実践していくのであれば、私たちはこの方の許しをいつも覚えていなければいけないということです。確かに許し合うということは難しく感じることです。もっと言えば、いや、もっと正確に言えば、自分がどれだけ許されているのかを理解していなければ、他の人を許すことは難しいことです。自分がどれだけ許されているのかを正しく理解していなければ、他の人を許すことなんてことは、もしかしたら不可能に感じることかもしれません。皆さん、私たちがいつも覚えておかなければいけないこと、それは私たちがどれだけキリストによって 許されているかということです。難しさを感じることがあれば、どれほど神様が私たちのことを許してくださったのかを、そのことを思い出すことです。皆さん、キリストは私たちの罪をどんなふうに許してくださいました？キリストの許しには決められた回数がありました？あなたはこれだけの回数罪を犯したから、もう私はあなたのことを許しません、そんな限度がありました？ありませんでした。主は私たちの全ての罪を許してくださったわけです。キリストの許しは、私たちがじゃあ何かを達成したから与えられた、そのようなものでした？私たちがそれに値する何かをしたからこそ、キリストは許しを与えてくださった、そのようなものでした？そうではありませんでした。主は一方的な恵みによって私たちの罪を許してくださったわけです。キリストの許しは、この部分は許してあげますけど、この部分は許してあげません、そんな部分的なものでした？またあなたを許すけど、でももう二度と私はあなたと関係を持ちたくありませんって、あなたのことなんてもう見たくもないし、そのあなたの捧げる祈りなんてもう聞きたくありません、そんなふうな許しでした？そうではなかったわけです。主は私たちが心から悔い改めて罪を告白するのであれば、その罪を許してくださるんだって、そう約束してくださっています。いつもその関係を回復してくださるんだということも約束してくださっているわけです。主はこのように私たちを許してくださいました。こんな許しが私たち一人一人には与えられているわけです。だとすれば、私たちはこれと同じように互いの間で許しを実践しているでしょうか？愛を実践しているでしょうか？皆さん一人一人が今実践しているその愛が、皆さん一人一人が実践しているその許しが、もしあなたが、キリストがあなたにそれを示されたとしたら、皆さんそれでハッピーになります？皆さんそれでどう思います？皆さん、完璧な教会というものは存在しないし、罪を持っていない人、そのような人もいません。だからこそすれ違いや争いというものは残念ながら起こってしまいます。この先も必ずあります。私たちが教会生活をしていけば、必ずそこに争いや難しさというものを経験します。問題はそれが起こった時にどのように応答するかです。それを避けようとしても必ず直面します。問題はそれにどのように愛を示し許していくかということです。鍵はどこにあるのかって、鍵は私たちのうちにはありません。鍵は私たちのことを許してくださった、そのイエス様の十字架にあるわけです。この方の姿をいつも覚えること、この方と同じように互いに愛し合っていくこと、許し合っていくことです。成長の源であるそのキリストをいつも覚えること、兄弟姉妹といつも結びついて仕えていくこと、そして何よりも愛を動機としてそれらすべてのことを成していくこと、それらを通して私たちは成長していくわけです。さて、今朝私たちは16節のこの御言葉から、目標を目指して教会が成長していく上でどんな点に注意するべきなのか、その最後3つのことを考えました。どうだったでしょう？私たちが成長していくためには、成長の源であるキリストを覚えておくこと、この方にいつも根ざしていること、そして同時に他の兄弟姉妹と固く結びついて共に働いていくことが求められていました。そんな姿が今私たちのうちに実際に見られるでしょうか？どんな時も御言葉に心を向けて、さまざまな誘惑であったり間違った教えの風が吹いてきたとしても、いつも成長の源であるこのキリストに固く立って歩もうとしているでしょうか？また自分の成長には他の兄弟姉妹が絶対に必要なんだってこと、そのことをどれだけ真剣に考えて私たちはその日々を過ごしているでしょうか？いくらでも口では私にとって必要です、そんなことは言うことはできます。問題は今どれだけ互いに使い合っているかです。 互いの成長のために成長の益となることを喜んでなそうとしているかどうかです。皆さん一旦ペンを置いてください。そして周りを見渡してみてください。そこに座っている兄弟姉妹一人一人があなたの成長のためには必要だということです。誰一人欠けてはいけないし、完璧なものが全てうまく組み合わされて教会には与えられています。だからこの兄弟姉妹を共に成長を目指していくことです。そして最後に、私たちはそれら全てのことを愛を動機として成していくことです。皆さん、私たちは同じ主によって救われ、同じ主を愛する神の家族として今を生きています。同じキリストの愛を知ったわけです。だとすれば、その愛を互いに実践し成長していくことです。こうして私たちは教会のあるべき姿について御言葉を見てきました。確実に言えることは何かって、それは私たちは個人としても教会としてもまだまだ成長していく部分がたくさんあるということです。でも皆さん、私たちの成長に必要なものはもうすでに与えられています。教会を立て上げていくのに必要な道具も材料も、またそれらすべてのことが、それがどうやって組み合わされていくのか、そのことが記されている取扱説明書も、私たちがどの目標を目指していくのか、そのことが書いてあるその完成図が記された設計図も、私たちはもう御言葉の中に与えられているわけです。だとすれば、私たちの責任はこの方の取扱説明書に、この方の設計図に従い続けていくことです。立つべき土台をいつも覚えて、私たちに与えられた使命をいつも覚えて、そして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、このようにして私たちが御言葉を通して教会のあるべき姿を考えることができたこと、そのことを心から感謝いたします。神様、私たちはいつもあなたに結びついていなければ成長していくことはできません。でも同時に、私たちはお互いに兄弟姉妹と結びついていくことなしにも成長していくことはできません。あなたはそのような素晴らしい計画をこのように御言葉を通して私たちに教えてくださっています。そのことを心から感謝いたします。この計画は私たちの知恵よりもはるかに優れた、私たちには想像も考えることもできないのは、そのような素晴らしいものです。ですから、どうか神様、私たち一人一人が今日御言葉を通して学んできたことを、この教会のあるべき姿を考えてきたことを、ただ聞くだけのものでなく、知識を蓄えるものではなく、実践していくものとして歩んでいくことができますように、私たちが愛を持って互いに使い合って成長を目指していくことができますように、そしてあなたの素晴らしさがこの教会を通して明らかにされていきますように、あなたの愛と恵みに心から感謝して、この一人一人あなたの御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。